皆さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組ではキャリアと教育をテーマに未来を切り開くためのヒントをお届けしています。これまで40社以上の転職経験を持つ少し変わった経歴の持ち主のパーソナリティが、その中でも長く勤めている教育業界の話を中心に情報をシェアしていきます。さて、今日はスタンド FM のパーソナリティの方のとある番組のちょっと真似をしてニュースを伝えていきたいと思います。名付けてエデュケーションキャリアニュースということでですね、今日はまずは教育のニュースについて12月1日の時点のニュースをお伝えしたいと思います。こちらは大学受験に関する記事で、朝日新聞デジタルの有料記事ですが、今日のですね6時までは無料で公開ということの、ページから辿っていってるのを、読んだので、まずは無料で公開されている部分をちょっと読み上げてみようと思います。東洋大学が1日に実施した新たな入試が物議を醸している。志願者数約2万人、志願倍率が約35倍に上る人気ぶりだが、文部科学省はルール違反と指摘し、高校側からも高校教育を壊すと厳しい批判も出ている。何が起きたのか。ここで受験生の様子が書かれていますが、こちらは省略して次ですね。新入試は学校推薦入試、基礎学力テスト型、出身校を指定しない公募制で、東洋大の他の試験や他校との併願もできる。募集は全学部で計578人、同大によると約2万人が志願し、1日は東京都と埼玉県内の4つのキャンパスに加え、神奈川県や千葉県内でも会場を確保して入試が行われた。一般的に学校推薦型選抜は年内に実施されることが多く、総合型選抜と並んで年内入試と呼ばれることもある。高校在学中の学業成績、運動、文化活動や学校外活動の実績など調査書や推薦書で審査し、面接や小論文、集団討論なども課して合否を決める。一方、東洋大の新入試は生徒と学校長の名前を書いた推薦書を提出するものの、実質的に英語数学か英語国語の2科目のテストで合否が決まる。英語は英検など民間試験の成績も利用できる。試験結果は10日に発表される。東洋大の加藤健二入試学長は、新入試について学力を測る入試を広げ、基礎学力と呼ぶ習慣が身についている学生の割合を増やしたいという本格の方針に沿って始めたと説明する。学力重視を打ち出したのは、基礎学力をつけずに年内入試に臨む一部の受験生の風潮に一石を投じたいというものがあった。推薦型選抜で求める調査書や事前課題は生徒本人の力でなく周りの大人の協力主体となる場合がある。公正に実力を見る方法を模索したとも語った。わずか募集600人弱の入試が波紋を呼んでるのはなぜかというわけで、ここからはですね有料記事になっているので、一旦記事を読むのを終えます。さて、ここに出てくる用語もですね、大学受験に関わってないともうちんぷんかんぷんだと思います。私の前の配信でもですね、総合型選抜とはっていうのをですね、説明するっていうふうに、事前に予告してて、実は撮ってたんですけど、まだそういえば配信してないなということで、改めてですねさっくりとちょっと説明していこうと思います。今の入試、年内で決まるものはですね、総合型選抜というものと学校推薦型選抜という2つに分かれています。また、この学校推薦型選抜も2つに分かれていて、指定校推薦と公募制というふうに2つに分かれています。今回の東洋大学のものはですね、公募制の方に当てはまるというふうになっています。ただ、一般の学力テストもくっついているというのでですね、ちょっとイレギュラーではあります。普通は公募制はですね、大抵は調査書とですね小論文と面接というのが一般的です。一方、総合型選抜というのは昔は AO 入試と呼ばれてました。芸能人がよくですね一芸でこう有名大学に入るみたいな印象がありますが、今の総合型選抜はですね、割と探究学習とかで小論文とかプレゼンテーションを課しているものが多いのでですね、かつてこの総合型選抜は AO 入試とも呼ばれていました。芸能人がですね一芸でよく高偏差値の有名大学に入るっていうニュースとかもですね多かったですが、今はちょっと異なっていますので、今後大学受験を控えている保護者の方はですね、ここは頭に入れておきましょう。大学の入試の時期ですが、まずはですね大体高校3年生の夏ぐらいから総合型選抜の出願や試験が開始されていきます。そして早い人だと11月の頭とかにですね合格が発表されて、もう私も教え子がですね合格を見事勝ち取っております。でちょうど今のこの11月から12月にかけてがですね公募型推薦が行われている時期です。こちらほとんどさっきも言った通りですね、小論文とか面接があることが一般的なので、総合型選抜で残念ながら夢破れた人が挑戦するのにもいいとも言われています。 またこちらですね、まあ、一応推薦という形なので評定平均は何点何以上というのは決まっていますが、指定校推薦というのはやっぱりですね 4.0 とかですね、まあ、人気学部だと 4.5 以上とか厳しい数値が求められますけど、公募型の方はですねやはり低くなっていてですね、まあ、例えば 3.5 以上とかのぐらいのですね数値となっているところが多いです。さてではですね、なぜ文科省がわざわざ東洋大学にですねこの批判をしたのかということですけども、大学入試には文科省が公表するルールがあるということで、この大学入学者選抜実施要項と呼ばれるもので、そこには学校推薦型を含めて個別学力検査の試験期日は2月1日から3月25日までの間と明記されているというので、まあ、今回この東洋大学のですね学力試験を課している入試がですねあのルールに反するというので今回批判を受けたということになるようです。ただですね、これは東京で今回初めて試みがあってですね、まあ、かなりこう話題を呼んでるわけですけども、実は関西ではすでにですね近畿大などが同じことをやっていてですね、もう関西では当たり前の入試制度となっています。まあ、それが東京にもやってきて、ついに関東にもということで、まあ、受験業界の、まあ、私のようなものはですねどうなるんだっていうふうにちょっとあの12月1日いよいよだと思っていましたけども、まあ、実際はやっぱり倍率35倍ということで、すごい倍率ですよね。まあ、正直やっぱり受かりにくいけど、みんな、まあ、とりあえず受けてみようということで受けたっていうことになっています。特に英語はですね英検、まあ、ある程度高い資格の級とかスコアを持っている人だとですね、あの英語は受けずにもう国語だけで済むということで、まあいろんな塾とかのですね回答速報もやっぱり国語をまず出しているところが多いなというイメージです。じゃあなぜですね東洋大学が今回これを取り入れたのかというとですね、まあ、受験業界ではもうあの分析している人がたくさんいますけども、やはりこれから少子化ということで大学はですね生き残りをかけて、とにかくやっぱりですねなんとかこう大学を運営を続けていきたいということでですねお金を集める必要があります。今回の入試ですね、まあ、大体一つの入試って3万円ぐらいかかるんですけども、今回この人数が受けたということはですね、まあ、かなりのあのお金を集めることができます。またですね年内で合格が出たらですねみんな東洋大学を滑り止めとしてキープしたいので、まずは入学金はですね払ってキープをするということになります。これがまた、まあ、大体ですねあの30万ぐらいかかるのでですね、ここでもさらにそうやってお金を集めれる。結局はですねこれもともと定員がさっきあのすごい3桁の少ない数でしたけども、すごい数が受けて合格者もですね、まあ、とある人が分析したところによると7倍ぐらい取るんじゃないかぐらいの話もありました。まあ、その中でですね、うん、一応東洋大学を滑り止めとしてキープしたいっていう層がですねあの入学を申し込んだらですねかなりのお金が集まることになります。まあ、これは大学の生き残りとしてもこういうことが行われていて、まあ、関西でももう普通になってるっていうことなんで、今後ですね、まあ、例えば日東駒線の等がこういうふうに行っているので、日大とかですね他の大学も続くんじゃないかというふうに言われています。あとはですね高校側にも、そして、まあ、入試を受ける生徒にもですね、そして保護者にも一応メリットはあるよということなんですけども、まあ、高校側はですね普通は公募型推薦というと、さっきから言ってるように面接と小論文があって、まあ、対策をやんないとですね小論文っていきなり書けるもんでもありません。ただ一般の学力試験となるとですね、まあ、一般受験生 の指導と一緒にできるわけで、まあ、高校教師のですね負担が減るっていうのもあります。またやっぱり受験生にメリットなのは年内で合格ができる、そして今回がですねすごい珍しいのは併願が可能なんですよね。あとは浪人生も受けれるということなのでですね、本当に滑り止めとして機能するなっていうことで、年内のうちに合格が決まってるっていうのはですね、まあ、本命にもうちょっと東洋大学より偏差値が上のところを受験する生徒にとっては非常に心強いものとなると思います。まあ、たとえ30万ぐらいの入学金をですね払って最終的に他の大学に行ったら、まあ、そのお金っていうのは無駄にはなるんですが、まあ、その保険料としてはですね結構ここはもう今の大学受験ってそういう風になっちゃってるので、まあ、一個人がですねわーわー言ってもしゃあないということで、まあ、ここの安心を取るっていうので非常に生徒と保護者にもメリットがあるということになっています。じゃあどういう人が受けるのかというと、まあ、当然ですね東洋大学を第一志望としてる人は受けてると思いますが、もしかしたらその人たちは今回不合格になるかもしれません。というのはですねやっぱりそれより上位層 の成績の人たちがですね今回2科目で済む、まあ、特に英検でですねもう準一級とかを持っている人っていうのは国語だけでいいわけです。で例えばマーチとかの大学を志望している人とか総計とかを志望している人がですね東洋の大学っていうと、まあ、ほとんどもう満点とか取れちゃうレベルなんですよね。で実際さっき X 見てみましたけども国語は満点、数学は98点だった、受かる るだろうみたいなあのつぶやきも見ましたけど、そんな感じでですね、この東洋大学第一志望者よりも上位の大学がもともと第一志望の学生にとってはですね、あのやっぱりこのテストというのは受けやすいということです。ということで、まあ、この滑り止めキープしたい欲みはですね、まあ、国公立大学 の、まあ、あの有名なところ、それこそ宮廷大とかを狙ってる人とかですね、あとはまあ早慶上智とかマーチとかを狙っている人からするとですね、まあ、これはその人たちで多分合格者は埋まるんじゃないかというふうに予想がされています。なのでですね、これ東洋大学が第一志望の人にとってはまあ受かればラッキーだけど、基本的にこの時期だと総合型選抜あの秋に終わっていると思いますので、あとは一般選抜受けたりとかですね、あとはまあ遅い時期にあるそちらの方式で受けるっていうことになると思います。今回はですね、私立大学の話題、まあ、本当に昨日12月1日に行われたばかりなので、かなりセンセーショナルにこうやってですね、あのネット記事でも話題となっておりますけど、まあ、国公立大学も2025年は大きく変化します。まずはですね、新教科情報が追加されました。まあ、これまででもですね、科目数が非常に多かったのにさらに1個加わるということで、これは本当に決まってですね、まあ、情報をきちんと教えられる先生が本当に高校にいるのかという問題もありますし、まあ、受験生もやっぱりですね1科目加わったっていうので非常に負担となっていますよね。あとは社会の出題科目が変わったりとかですね、数学も、今までは数学 2B ってなってたのが数学 2BC となり、試験時間も延長、あとは国語も試験時間が延長されて問題構成や配点が変更されるとなってます。あとはですね、英語もはっきりと発表は出ていないですけども、今まで大問6まであったのが、まあ、大問8になるだろうというわけで、これもですね、まあ、共通テストの英語って本当に問題数が多くて読み切れないという声が出てたのにさらに長くなるということでですね、非常に国公立の受験生大変だなというイメージがあります。国公立はこうやってですね、さらにちょっとテストが大変になっている一方、私立の方はですね、さっき言ったように2科目、まあ、特に英検を持っている人だと、あの残り1科目の国語か数学だけで東洋大学入れるよみたいな感じで、まあ、ある意味ですね、多分あの将来的には、まあ、大学っていうのはですね、ほぼ全部の子供が入れるようになるよとかですね、まあ、私立大学だとやっぱり早慶上智とかですね、マーチとかは人気がありますけども、まあ、ここら辺もだんだん難易度は下がっていくだろうと予測されています。というのはこれまではですね、これら の、 あのブランド力の高い大学っていうのは難しい入試試験を課してあの入るというのが一般的でした。ただですね、こういう私立大学も最近ではこのですね、年内合格できるようなあの学校推薦型選抜と総合型選抜の割合が非常に増えてきています。特にこのですね、次第は指定校推薦で、まあ、ある程度ですね、あの偏差値がそこまで高くない高校でも指定校推薦であの入れちゃうよっていうのが結構まかり通ってるのでですね、あの一般選抜で入った学生とですね、多分この指定校推薦であまり勉強がそこまで得意じゃないよっていう人でも、まあ、同じように早稲田とかに入れるよっていう風になってるのでですね、まあ、ここら辺は、うん、早稲田だから絶対あの勉強頑張ってきたっていうと一概に言えないっていう状況にもうなってきてますが、まあ、今後は少子化の、うん、煽りを受けてですね、よりそうなっていくだろうというので、まあ、大学でっていうのは今では結構ですね、まあ、就職の時にやっぱり高卒の人よりはちょっとあの異なる扱いとなってますが、今後どうなるんだろうっていうのがあります。というわけで今日はですね、エデュケーションキャリアニュースということで、とあるパーソナリティの方を真似してですね、今日は結局は東洋大学のこの、うん、エデュケーションのニュースしか扱えませんでしたけども、真似してちょっと語ってみました。それではここからは告知となりますが、今日私が何を真似していたかというと、皆さんご存知香川さんのですね、クリエイターエコノミーニュースの真似をしてみました。まあ似てなかったと思いますけど、というわけでですね、12月4日夜の22時10時からですけども、水曜日にですね、香川さんとコラボライブをします。わーパチパチパチということでですね、最近私はスタンド FM はあえて他人との交流を減らしてですね、ただ自分が配信したい時に配信するというですね、孤高の一匹狼のですね、隠居生活のようなスタイルをとっておりますが、久しぶりに突然コラボすることとなりました。テーマはですね、大学で教える仕事ということです。まあ、これはですね、特に教える仕事をしている人には、まあ、あの聞き応えがあるんじゃないのかなと思います。あとはですね、大学で教えるって一体どんな仕事なのっていう興味がある方はぜひ聞いてみてください。まあ、私も教える仕事はですね、塾講師とかオンライン家庭教師とかですね、いろいろやってきておりますが、まあ、教える仕事のですね、最高峰ってやっぱり大学で教えることだと思いませんか？私はそう思ってます。まあ、チャンスがあるなら、まあ、教授とかにいきなりなれないですけど、講師から入ってですね、あの 徐々にこうステップアップするっていう、まあ、大学で教えるって本当にやっぱり素晴らしい肩書き経験だと思うんですが、なんと香川さんはですねそちらをお持ちということです。しかもですね、まあ、みんなが大好きマーチのですね立教大学と、あとはもう一つ大東文化大学で教えていたということでですね、これはもう私としては話を聞かせてくださいということで、コラボライブが実現することとなりました。で香川さんもですね、まあ、教える仕事をしている人とこうやって話す機会がそんなになかったので、ぜひ嬉しいですということで承諾していただけました。というわけでですね、まあ、香川さんも私も教える仕事をしている講師対談ということになりました。大学で教えていた香川さん、そして私はまあ基本的には塾とかが多いですけども、いろんなところで教えてきておりますけども、まあ、その同じところとかですね、違うところとかそういうのも話していけたらいいなと思います。ということでですね、というわけでですね、12月4日22時から香川さんとコラボライブをこちらのチャンネルで行いますので、ぜひ興味ある方遊びに来てください。ちょっとライブ久しぶりすぎて私もですねやり方忘れかけている面がありますけども、というわけで今日はですね、エデュケーションキャリアニュースということで東洋大学の入試について語ってみました。それでは最後に宣伝となりますが、私は総合型とかですね、この公募型推薦とかのですね、指導を行っております。プラス普通の一般選抜のテスト対策、私はメイン英語なんでですね、英検対策と普通の英語とかを指導しておりますので、興味ある方はぜひお声掛けください。絶賛今生徒募集中です。特にですね、来年度以降のですね、総合型選抜とかを狙っている人を絶賛大募集しております。こちら専門塾もありますけども、まあ、そういうところって大抵ですね、総合型対策しか行ってないところが多いです。ただ私はですね、一般の英語も教えているので、それもし受かった後、年内で決まってですね、じゃあ高校卒業するまでどうするのっていう時に、やっぱりですね、英語の力をより上げたいといって、今英検対策とかですね、文法の、学習をしている生徒さんがいっぱいいますし、そもそもですね、総合型選抜とかを利用するにも英検は絶対あった方がいいです。ということで、英検と一緒にですね、この総合型選抜やこの学校推薦型選抜の対応をしていくので、興味ある方はぜひリンクからお問い合わせください。まあ、私の特にこの総合型選抜のですね、メリットというのは、まあ、実際にですね、転職歴が40社以上ということは、それだけ合格をつかみ取ってきている、まあ、面接とかで勝ち取ってるわけでですね、まあ、私のこの幅広い職歴の体験談とかも織り交ぜながらですね、面接対策とか、あとは、まあ、当然ですね、将来やりたいことから逆算して考えていくんですが、まあ、いろんな業界を知っているということで、私は教育業界以外にもですね、商社にも数社勤めてましたし、外資系、Amazon をはじめ Google や Apple の仕事もしてたこともありますし、海外で勤務したこともあります。そして今、フリーランスとしてですね独立して、仕事もしているので、まあ、全スタイルの働いている働き方を経験しているので、まあ、どの話にも対応できるっていうのが非常に強みとなっています。まあ、よくこの総合型塾のですね、先生はどんな人がいいかというとですね、この学校の先生とか塾の先生と違って幅広い体験をしている人がいいよっていうふうに言われていますが、まあ、まさに私はこれドンピシャに当てはまってですね、かなりいい内容で指導はできていると思っています。今のところ指導生徒はですね全員の夢をつかんでおりますので、興味ある方リンクからよろしくお願いいたします。というわけで香川さんとコラボライブしますということで、終わりにしたいと思います。 Let's think myself 自分の頭で考えよう。それではまた。